山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。心のしおり始まりました。今日は夏至、一年で一番昼間の時間が長い日です。和歌山市の日の入りは午後7時14分ですから、晴れていればまだ明るい夕焼けの頃でしょうか。夏至の日にはこれをするということを聞きません。これは田植えが盛んな時期で忙しかったからと言われています。でもこれ逆にチャンスです。なるほどと思わせるようなことを提案すれば大儲けできるかもしれませんよ。何がいいですかね。ちょっと考えますね。宮沢賢治の夜鷹の星、今日は後編聞いてください。夜鷹はまっすぐに弟のカワセミのところへ飛んでいきました。きれいなカワセミもちょうど起きて遠くの山火事を見ていたところでした。そして夜鷹の降りてきたのを見て言いました。
兄さん、こんばんは。何か急のご用ですか？
いや、僕は今度遠いところへ行くからね。その前ちょっとお前に会いに来たよ。
兄さん、行っちゃいけませんよ。ハチスズメもあんな遠くにいるんですし、僕一人ぼっちになってしまうじゃありませんか。
それはね、どうも仕方ないのだ。もう今日は何も言わないでくれ。そしてお前もね、どうしても取らなければならない時のほかは、いたずらにお魚を取ったりしないようにしてくれ。ね。さよなら。
兄さん、どうしたんです？まあ、もうちょっとお待ちなさい。
いや、いつまでいても同じだ。ハチスズメ、後でよろしく言ってやってくれ。さよなら。もう会わないよ。さよなら。夜鷹は泣きながら自分のお家へ帰ってまいりました。短い夏の夜はもう明けかかっていました。シダの葉は夜明けの霧を吸って青く冷たく揺れました。夜鷹は高くキシキシキシッと鳴きました。そして巣の中をきちんと片付け、きれいに体中の羽焼けをそろえてまた巣から飛び出しました。霧が晴れてお日様がちょうど東から昇りました。夜鷹はぐらぐらするほどまぶしいのをこらえて矢のようにそっちへ飛んでいきました。
お日さん、お日さん、どうぞ私をあなたのところへ連れて行ってください。焼けて死んでも構いません。私のような醜い体でも焼ける時には小さな光を出すでしょう。どうか私を連れてってください。
言っても言ってもお日様は近くなりませんでした。かえってだんだん小さく遠くなりながらお日様が言いました。
お前は夜鷹だな。なるほど、ずいぶんつらかろう。今度空を飛んで星にそう頼んでごらん。お前は昼の鳥ではないのだからな。
夜鷹はお辞儀を一つしたと思いましたが、急にぐらぐらしてとうとう野原の草の上に落ちてしまいました。そしてまるで夢を見ているようでした。体がずっと赤や木の星の間を登っていったり、どこまでも風に飛ばされたり、また鷹が来て体をつかんだりしたようでした。冷たいものがにわかに顔に落ちました。夜鷹は目を開きました。一本の若いススキの葉から露が滴ったのでした。もうすっかり夜になって、空は青黒く、一面の星が瞬いていました。夜鷹は空へ飛び上がりました。今夜も山焼けの日は真っ赤です。
よだかはその火のかすかな照りと冷たい星明かりの中を飛び巡りました。それからもういっぺん飛び巡りました。そして思い切って西の空のあの美しいオリオンの星の方にまっすぐに飛びながら叫びました。
お星さん、西の青白いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。
オリオンは勇ましい歌を続けながら、よだかなどは点で相手にしませんでした。よだかは泣きそうになってよろよろと落ちて、それからやっと踏み止まってもういっぺん飛び巡りました。それから南の大犬座の方へまっすぐに飛びながら叫びました。
お星さん、南の青いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。
大犬は青や紫や黄や美しくせわしく瞬きながら言いました。
バカを言うな。お前なんか一体どんなものだい。たかが鳥じゃないか。お前の羽でここまで来るには億年長年億長年だ。
そしてまた別の方を向きました。よだかはがっかりしてよろよろ落ちて、それからまた二辺飛び巡りました。それからまた思い切って北の大馬星の方へまっすぐに飛びながら叫びました。
北の青いお星様、あなたのところへどうか私を連れてってください。
大馬星は静かに言いました。
余計なことを考えるものではない。少し頭を冷やしてきなさい。そういう時は氷山の浮いている海の中へ飛び込むか、近くに海がなかったら氷を浮かべたコップの水の中へ飛び込むのが一等だ。
よだかはがっかりしてよろよろ落ちて、それからまた四辺空をめぐりました。そしてもう一度東から今昇った天の川の向こう岸のわしの星に叫びました。
東の白いお星様、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。
わしは王風に言いました。
いや、とてもとても話にも何もならん。星になるにはそれ相応の身分でなくちゃいかん。またよほど金もいるのだ。
よだかはもうすっかり力を落としてしまった。羽を閉じて地に落ちていきました。そしてもう一尺で地面にその弱い足がつくというとき、よだかはにわかにのろしのように空へ飛び上がりました。空の中ほどへ来て、よだかはまるでわしが熊を襲うときにするようにぶるっと体をゆすって毛を逆立てました。それからキシキシキシキシキシッと高く高く叫びました。その声はまるで鷹でした。野原や林に眠っていた他の鳥はみんな目を覚まして、ブルブル震えながらいぶかしそうに星空を見上げました。よだかはどこまでもどこまでもまっすぐに空へ登っていきました。もう山焼けの火はタバコの吸い殻くらいにしか見えません。よだかは登って登っていきました。寒さに息は胸に白く凍りました。空気が薄くなったために羽をそれはそれはせわしく動かさなければなりませんでした。それなのに星の大きさはさっきと少しも変わりません。つく息は食い物ようです。寒さや霜がまるで剣のようによだかを刺しました。よだかも羽がすっかりしびれてしまいました。そして涙ぐんだ目を上げて、もういっぺん空
空を見ました。そうです、これがよだかの最後でした。もうよだかは落ちているのか登っているのか逆さになっているのか上を向いているのかも分かりませんでした。ただ心持ちは安らかに、その血のついた大きなくちばしは横に曲がってはいましたが、確かに少し笑っておりました。それからしばらくたってよだかははっきりまなこを開きました。そして自分の体が今凛の火のような青い美しい光になって静かに燃えているのを見ました。すぐ隣はカシオピア座でした。天の川の青白い光がすぐ後ろになっていました。そしてよだかの星は燃え続けました。いつまでもいつまでも燃え続けました。今でもまだ燃えています。
福山ひねみの心のしおり、いかがでしたか。さて、お知らせです。和歌山市民図書館声で届ける珠玉の絵本6月は24日金曜日午後7時から4階の絵本の山です。それともう一つ、有吉作品を朗読いたします。7月3日日曜日、こちらは午後2時から多目的ホールの方で行われます。どちらも市民図書館へのお申し込みが必要です。また詳しいことは市民図書館にお問い合わせください。心のしおり、次回は7月5日火曜日午後6時30分からの放送です。お相手は福山秀美でした。ではまた。